もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、最初に年齢を教えてください。
50歳です。
50歳。結婚してます？
はい。
奥さん何歳ですか？
49歳です。
49歳。お子さんは？
長女が一人、13歳です。
13歳。はい、はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
私実は約25年前にですね、先輩と2人で、はい、会社を作りまして、
はい、
まあ、2年半前に会社が苦しくなりましてですね、
はい、
で苦しいんでちょっとお金を貸してくれないかと、
お金を貸してくれないかと先輩が言ったということですか、
は
い、
そうですね、はいはいはい、半年後に返せるんでという約束で、その時はまあ私ができる範囲ということで、
はい、
私が母親の方から金額を借りまして400万円、まあ、その時は正直、まあ、先輩後輩っていう仲もありましたんで、
はい、
で、まあ、半年が経って、
はい、
そろそろどう返せるって話したら、いやもうちょい待ってくれという話がずっと実は続いてまして、
はい、
まあ、2年半前にお金を貸しまして、
はい、
で、まあ、2年半年待ってくれという話だったんで、
はい、ということは2年間返してくる、返せない、続いたということですか。
はい、
はあ、で、あれですか、その先輩の方が社長になって、あなたが専務かなんかになったの？
始めた当初はですね、
ええ、
先輩が代表取締役社長で、
はい、
で私の方が取締役工場長と、
はいはいはい、
でいう形でスタートしまして、
はい、
で、まあ、始めた当初の約束で、将来は変わろうよと。
変わろうよっていうのは代表取締役も、
そうです、はい、変わろうよという約束がまあ2人でしてまして、
はい、
で5年前に私の方が取締役社長と、で先輩の方は、はい、まあ、代表取締役会長という形でやらさせていただいたんです、
うん、それで分かりました。それでその400万円貸してくれということで、お母さんから借りて400万円を渡したと。
はい、はい、
でお母さんは今何歳ですか？
80です。
それでこの400万っていうのはですね、
はい、
要するに会社に使ったわけじゃないんでしょ？
あ、会社の方に使ったんですね。
ああ、これ先輩が個人的にその必要で使ったんではなくて、その会社に使ったということですね。
そうです、はい、
そうすると先輩としては返す返さないっていう話は会社の問題なんですよね、
はい、そうですね、はい、
うん、
で今度は母親の方が、
はい、
老人ホームの方に入らなきゃいけない環境になりまして、
ええ、
でそれにあたり入居一時金っていうのが必要になりまして、
はい、
貸したお金と同等なお金だったもんですから、
老人ホームに入るのがね、はい、400万必要だったわけね、はいはい、それで、
で母親がこういう環境に入るんで必要なんで、
はい、
で返してくれと、
はい、
いう話を何度かしまして、
はい、
でそれで挙句の果てにですね、うん、まあ、先輩の方、まあ、代表の方からですね、
うん、
貸したやつがバカなんだっていう話を言われまして、
うん、
で結果的に、まあ、返してもらってない状況の中で、
うん、
ちょっと2人で言い合いっていう形になってしまって、
はい、
その場で辞める辞めないっていうところまで話がいってですね、
はい、
社長は悪いけど下ろさせてくれっていう形を取ってですね、
はい、
でまあその1ヶ月後に社長っていうのは実は変わったんですね、はい、新しい人に、
はい、そうすると今はあなたは社長でもなく、もうまだ工場長ではあるの？
はい、今はチューブラリンですね、登記簿上はまだ役員に、うん、
取締役
にはなってます、
うん、
でまあ妻にも話したりしてるんですけど、
はい、
もう会社辞めたいと、
はい、
こんな会社いたくないと、
はい、
だけど妻はそれは勘弁してくれと言われまして、
はい、
まあ、それはそれでわかるんですが、
はい、
で私自身がもうにっちもさっちもいかない状態になってしまってですね、
うん、
会社に来て働くのも嫌、
うん、
妻の顔を見るのもちょっと辛いような形になってきてしまってですね、はいはいはい、ちょっともう精神的に参ってしまって、
うん、でしょうね、
はい、でちょっと私毎日朝早く会社に出てくるんですね、
はい、
見積もりとかそういう現状があるんで、
はい、
でまあ、変な考えを持ってしまってですね、
はい、
まあ、クレーンにちょっと首をみたいな形を思いついちゃったんですよ、
はい、
まあまあ、結果的にはそれは思いとどまったんですが、
はいはい、
2年前ぐらいからちょっと会社が急激に落ち込みまして、
うん、
で私、まあ、その時はまあ社長という形で働いてたんですが、
うん、
非常に辛くなりましてですね、
うん、
私がいなくなればっていう形を持っちゃったんですね。まあ、その時に実は自殺未遂っていう行為をしてしまったんですよ、その時も。
はいはい、
で、まあ、妻の方からちょっと病院行こうよという形で、
はい、
まあ、そういったあの精神的なところの病院の門を叩きまして、
はい、
で約仕事も3ヶ月間、2年前に、ちょうど2年前なんですが、
はい、
休みまして、
はい、
まあ、3ヶ月後にあの復帰をしたんですが、
はい、
で、また今がそれと同じような、なんか気持ち的に同じ状況になってきてしまってるっていうのがあって、う
ん
う
ん、助けてくれって言えないよね、あなた今。
そうですね、はい、
なんで言えないんだと思う。嫌いだから。嫌いな人に助けてくれって言えないですよ、
はい、
それで自殺なんですよ。でとにかく今これからあなたは そこまで追い詰められてるんで、とにかくしっかり考えましょう。で、
はい、
今日はですね、映画科学の森田浩一郎先生がいらっしゃるので、
はい、
長い人生の経験からアドバイスをまずいただきましょう。
はい、
はい、
もしもし。
あ、
はい、
大変申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
なんか随分お苦しみだけどね、あなたはとってもいい人なんですよね。いいですか。だけどね、はい、社会の常識から言うとね、僕が判断するとね、はい、人生ってのはすごく思い違いがあるんですよ。で、400万っていう、まあ、この原点から今この話が続き出したんだけれども、
はい、
おか、まあ、自分がなかったのかどうか知らないけど、お母さんから金借りて。
そうですね、まあ、自分にその時はなかったもんですから。
だけどそれはあれでしょ、会社のために使ったってことはあなたも知ってんでしょ。
そうです、はい。
でそれはあなたも工場長からまあ社長になれば貸したっていうけど、自分の会社に大変だからつぎ込んだって感じにな、僕は取れるんだよな。
あ、はい。
で、その親分である先輩の方は、もう軽くそんなことを、まあ、思ってないんだよ、あなたに対して。
はい。
で、たまたまも返してくれたって返してくれない会社で使ったんじゃないかと、まあ、
そうですね。
先輩は思ってるし。はい、僕はまあ普通の社会人として年寄りとして今までの人生から考えてみると、どうもこの原点のストーリーがですね、腑に落ちないんですよ、
はいはい。
だからそうかといっても、自分は今もうイライラして、いわゆるもう本当に人間が嫌になって、もうもちろんこの先輩も嫌だし、会社の人間も嫌だし、これだけ会社のことを働いたのに一体自分はどうなってるんだろうってことになると、自分の精神的に追い詰めちゃったわけだろ。
はい、まあ、自分自身では自分がここまで作り上げた会社という形なんですね。
そうそう、うん、
要するに私はずっと仕事現場でやってきたもんですから、でこういう形が自分ではでなんか裏切られたっていう、
そうそう、裏切られたっていうけど、はい、それは自分がずっとタッチしてもうこれあと30年以上やってんでしょ。
はい。
それでイライラして周りが嫌になっちゃって、自分自身がジレンマに陥っちゃったんだから、家族とか会社に表現したくてちょっと自殺未遂みたいなことしたんでしょ。いや大変失礼な言い方で悪いけど、まあ、そうですね、はい、そんなことを訴えたってどうにもなんないんだよ。だからあなた今ね、はい、これからやることはその会社の内容が一体どうなのかということをもう一回きれいに洗い直して、はい、どのくらい収益があって、どのくらいどうなって、みんながどのくらいサラリーをもらってるかってことを調べて。
はい。まあ、若干調べたんですね。
はい。
で、まあ、約2億円の借金が現在会社があ
るの。
はい。
それじゃもうこれ、400万はこれいくら先輩があなたに個人的だか会社的言ったって、ね、はい、これはもう返ってきませんよ、常識的に。
はい。はい。
え？でそうなら今度はあなた自分自身が生きる道を考えるべきですよ。
はい。
もう2億以上の借金があるったら大変な問題じゃないんでしょうか。
はい、そうですね。
あなたもだってその責任者の片一方の責任者じゃないんですか。
そうです
ね。はい。はい。で、僕はまずその会社からお金が返ってくるとは思いませんけどね、常識的に。
はい。は
い、そうかといってもうどうにもなんなかったら、やっぱり先輩と二人で腹打ち上げて話するしかないんじゃないですか。
やっぱそういうことも してるんですよ、まあ、あ
のしてるけど相手の方はもうあれでしょ、ある程度赤字でもなんとか回転していけば自分の月給は取ってやって、はい、あんたはいてもいなくてもいいっていうような考えになっちゃってんじゃないかしら。
あ、そうですね、はい、そういう態度でした。
あなたはいい人で相手は悪い人なんだよ、
はい、
だけど悪いって言うけど普通のあなたよりかもっと常識のある人だと思うよ、
はい、
もう悪い人そう言っちゃ悪いけどね、
はい、
あなたの方が人が良すぎるんだよ、
はい、
人この難しい時に先輩から言われた時にお母さんから借りたっていうところがあなたのスタートの間違いだったと思うよ、
はい、そうですね、はい、
うん、それを今いくら悔やんだって過去は追ったってどうにも返ってこないんだから、
はい、
これからどうするかってことは先輩とよく相談をしてどうにもなんないんだったらやっぱり身を引いて新しいことをお考えになった方がいいんじゃないでしょうか、
はい、
それでないと精神的に参っちゃいますよ。
そうですね、
この泥沼の中にいたら、
はいはい、
うん、その間はとにかく少し心療内科かなんか行って、
はい、
で先に進むしかないでしょう。まだ50だろ。
そうですね、はい、
今までのノウハウで新しい会社を自分でもって作るなり勤めるなり、はい、もう一回人生やり直して仕事してたって400万なんで返ってこないんだってことが頭にある以上は会社行ってもあまりあなたは一生懸命仕事できないと思いますよ。
はい、わかりました、はい、
まず家庭を守って親孝行してください。
はい、
もう心の悪い先輩とくっついてる以上、はい、僕はあなたの将来は暗いと思いますよ。
あ、はい、
大変失礼なこと言って申し訳ないけども、
はい、
そういうアドバイスですね。
はい、
はい、
よろしいですか。
はい、ありがとうございます。
ですからね、整理するとまず人間関係を心理的に整理すること、
はい、
今あなた整理できてないんです。
そうですね、できてないです、はい、
要するにこの先輩があなた怒りを持ってんだけども、はい、まだ離れられないんですよ、
はい、
こういうの依存的敵意っていうの、
はい、
敵意を持ちながらもその敵意の対象に自分が依存してるんです。
あ、はい、
これが一番怒りの中で処理にはしにくいものなんですよ、
はい、
だからあなたの怒りは消えません、このままだと。
あ、はい、そうですね、はい、
だけど忘れなきゃ生きていかれないから今あなた。
そうですね、はい、
基本がなぜこんなに怒りが消えないかというと、
はい、
怒りの原因があなたにあるからなんですよ。
はい、
あなたは400万円に怒りの原因があると思ってるけども違います。
はい、
自分が原因の怒りっていうのは時が経っても忘れません。
あ、そうなんです、はい、そうです、はい、
人間関係を自分の気持ちの中で明確にしなければダメ。
はい、
この人は敵、この人は味方。
はい、
そしてこの人は味方と思ってもあなた依存心が強いからなんやかんやで敵を持つんですよ。
あ、はい、そうですね、はい、妻も味方してくれてるんですけど、どっか敵意を
持っちゃうんです
ね。
そういうことですよ、奥さんにも敵意を持っちゃう、はい、奥さんに対するのも依存的敵意なの。だから奥さんは味方、
はい、
いいですね、
はい、
だからその人間関係を心理的にきっちり整理して自分の依存心の強さをここで自覚する。
はい、
この怒りは俺の依存心なんだなっていうことを、
はい、
しっかり頭に置いておくことだね。
はい、もうなんか気持ちが少しすっきりしました。
そうですか、
はい、
それじゃあもうあの変なこと考えないように。
はい、
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
時とともに消える怒りと消えない怒りがあります。消えない怒りは依存的敵意です。